遠藤正彦の
ノットジェンダー、
無理やりスタートーということで始まりました、遠藤正彦のノットジェンダー。なんとなんとなんと今日はF 熊谷のスタジオから収録、イエーイ。はい、自己紹介をお願いします。
F 熊谷の栗原です。
はい、めっちゃ仕事中にもかかわらずインタビューするということで強行突破、ちょっともうね、F 熊谷のスタジオについて熱く語っていただきたいと思いますのでお願いいたします。
はい、できたばかりでですね、とても綺麗になってるんですけど、まだまだこういろいろステッカーとか貼ってですね、
はい、
表も実はまだロゴを貼ってないんですけど、これからもう発注してあるんでロゴを貼ったりとかで、
熊谷のアズの
6階
ですよね。
はい、アズ6階です。
そのスペースにエスカレーターをこう上がってきて、ひょいっと後ろ向いるとできてましたね。
はい、できてます。
もう完成ってことでよろしいんですよね。
ほぼ完成です。あとまあステッカーとかロゴとか周波数とか貼って完成という感じになります。
今なんと中に入れさせてもらったんですけども、早速 CD ラックなんかもできてるんですね。
はい、 CD がですね、これは全部入れると5000枚は入るんですけど、
5000枚、
はい、そこまではちょっと入れられないんで、まあ、はい、数千枚は用意したいと思ってます。
すごい、まあラジオといえば音楽っていうのは欠かせないですけどもね、はいはい。CD ラックの他にも今僕ちょっと靴を脱いでですね、
はい、
中に入って、いよいよこれはスタジオの前の、
こっちはミキサー、ここはミキサーですね。
ミキサー室があっての、
はい、
これちょっとなんか開けても
ミキサー、はい、
いいんですか、
入りますか、
入っていいんですか、
はい、
ありがとうございます。ドキドキそわそわ。あー、マイクがあってミキサーがあって、
はい、
なんかラジオ局っていうような空間が広がっています。密閉されてる感じですよね。
そうですね、一応防音にはなってます。はい、
でここの中に、あ、今ここの中に放送室が見える窓というか縦長方形の窓もあって、
はいはい、
この中でラジオ番組が実際に収録放送されるわけですね。
収録はしないです、放送全部生放送なんで、収録はなく全部生放送です。はい、
FM 熊谷は収録がない。
ない。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
攻めますよね。
大丈夫です。
ってことはスタッフの方も24時間、
いやいや、朝7時から夜10時までの15時間の生放送なので、
はい、すごいですね。その間選ばれしパーソナリティの皆さんが、
そうです、
喋られるわけですね。
そうです。
いや、こうミキサーも出来上がってくると、なんかいよいよ始まるんだなって感じですよね。
はい、そうです。
すごいな。今は一番難しい時期ですか。
いや、まあ一段落というところなんですけど、まあタイミング的に言うとですね、まあこの放送だと来月のその3月になっちゃうんですけど、
3月中に今これは放送しますね。
今日ちょうど2月14日バレンタインデー。
出た、バレンタイン。ちなみにチョコはもらいました。
神さんからもらいます。
ラブラブラブラブ
で、その前のその昨日ですね、
はい、
2月13日、
はいはい、
ついに熊谷市と防災協定を結びましたので、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ありが
とうございます。といえば、
代表と局長が言ってたんで、私は言ってないんですけど、はい、
いや、やっぱりでもコミュニティラジオといえば、
そうです、防災防犯、はい、その関係やっぱりですね、こうね、市内の放送ではなかなか聞けなかったりとか、建物の中に入ってるとなかなか聞こえない場合があるので、やっぱ放送必要ですね。
そういうことですよね。
はい、あとは、まあ、はい、有事の時は、もちろん、その災害用の FM に切り替わるような仕組みになってますんで、
そういったところも着々と進んでるっていうような話ですね。
そうですね、はい、
この段階ではあとはパーソナリティさんたちももう研修も終わり、
研修も終わり、
あとは本当に生放送が始まるのを待つだけっていうような段階なんですかね。
そうですね。それでちょうど今加盟店を募集してまして、ラジオ放送だけではなくて、熊谷行田もまあエリアなんですけども、熊谷行田の、お店の方に、加盟店になっていただいて、はい、で加盟店になっていただくと、ワンクール3ヶ月に1回発行するクラブ熊谷マガジンというのがあるんですけど、そこにまあお店の紹介をさせていただいて、
特権があるわけですね。
はい、お店の紹介で載せていただいて、なおかつ、インフォマーシャルといってパーソナリティが、そのお店のコマーシャルをしゃべると。
はあ、そこでラジオとお店と地域をつなぐ役割を、
はい、でなおかつ
まだある、
はい、
まだある、
はい、月1で、
はい
はい、リポートに行きますので、そのお店に
月1っていうことが約束されてるわけですね。
そうです。
確かに何か一回取材行ってそれっきりっていうようなね、ええ、ラジオ局なんかたくさんあるとは思うんですけども、
そうなんです、
関係をいかに継続してつな
げていくか、ね、そうですそうですそうです、はい、やっぱりね町の人と一緒に作っていくラジオですから、あの常にこう密接な関係でというところで、はい、
本当に近い位置に寄り添ってっていうような、
そうです、
FM 熊谷の話がどんどんどんどん見えてきましたけども、
はい、
スタジオの中も入っちゃって大丈夫ですか？
スタジオですね、はい、
いいんですか？
はい、行ってみますか。
ちなみにミキサー室って何か特徴的なところあります？
ミキサー室はですね、特徴的なのは、まあ、ざっくりと CD とか SD カードとかあるんですけど、はい、ラジオらしいところで言えば電話
ありますね、
あのテレフォンハイブリッドっていうやつで、
あんま聞きにならない
ですね、はい、実はあの電話で、出演できちゃうんですよ。
お、出た電話出演、
はい、お店の方が、まあ、電話でこう今お店でこんなのやってるんですっていうのを電話でお店の方がリポートすることもできますし、
すごい、
はい、
リポーターの方が実際に行ってお店から中継するってことも
ありますし、はい、ということで、そうです、あの電話でラジオに出演できるっていうような仕組み、これまあまあどこの FM も大体あるんですけど、ここあのその電話の仕組みもあります。
今ね携帯電話主流ですからね、
そうですね、ね、
はい、こういった何ですか、置き電話って言うんでしたっけ、こういうの、
あ、置き電話、
はい、置き電話タイプのなかなか珍しくなってきましたけども、
置き電話はまあ、あのちょっと仕組み的には置いておかなくちゃいけないような感じなんですけど、実際はあの放送にちゃんと乗るような仕組みになってますんで、はい、それから特徴的なのは、
はい、
あのここにFM プラプラエンコーダーというのがあるんですけど、
これまたなかなか聞き慣れない、
これはですね、普通のラジオ局だとまたちょっと違うかもしれないんですけど、はい、うちはですね、一応インターネットでも、ラジオが聞けるというような仕組みにするために、
熊谷以外でも、
そうですね、であの放送に、載ってる音声をそのままインターネットに流し込むっていう機械なの でこれがまあインターネットと言っても実際あのスマートフォンのアプリでも聞けますので、
はい、どこでもかしこでも、は
い、どこでも聞けます、
電車の中でも、
はい、聞けます、
でも、
はい、聞けます、
世界ブラジルでも、
ブラジルでも聞けます、
聞けちゃうわけですね、
聞けます、
すごい、はい、魅力を世界各地に、全国各地に発信できるという仕組みだけ
ど、そうですね、でこれがですね FM プラプラというのがまたいいこうアプリでして、音声載せるだけじゃなくて、あの何か災害があったりとか緊急時はプッシュ通知で文字として送り出すことができるんですよ。
すごい、やっぱ音が、ね、聞けない方っても中にはいらっしゃるわけだから、
そうですね、
なかなか聞き材を知りたいとかすることもありますでしょうし、
アプリを入れといて聞いてなくてもあのこう通知プッシュで通知が来るので、例えば、何か災害で洪水警報出ましたとかってなった場合は、あの聞いてなくてもアプリが通知が出てくるので、じゃあラジオ聞かなきゃっていうことになるわけですよ。
逆にラジオ聞いててもあやっぱり聞き逃しちゃったっていう場面であっても、ええ、文字でこう復習
するというか、まあ、そうです
ね、見直すことができるってことも
ありますね。そうですね、はい、
すごいですね。
で、まあ、生放送なんでこう昔の内容を聞きたいなっていうのはそういうのはできないんですけど、はい、文字でその情報というのは一応出せるようになってます、
最新鋭の機器が揃っているっていうようなことですね。
そうですね、
そう、マイクもまずすごい良さげな感じの、
あ、これはまあ普通にあのいいマイクです、
ですよね、
普通にいいマイクというんです
か、なんかちょっとかじったことがある僕でもやっぱりすごいいいなっていう風に見てて、
はい、
感じちゃいました。すごい、やっぱ中入るとテンションが上がってきますね、はい、そしてロッカーがあって、
ロッカーがあって
大事、はい、ロッカー大事、
これあのパーソナリティさんがこう来た時にちょっと荷物を置いておく、
貴重品だって何だって、
ね、そうですね、
はい、すごい、はい、パーソナリティに方への配慮もある、
そうです、
FM 熊谷でございます、
はい、
そしてスタジオの中にまさに侵入させてもらいました。なんかカーテンも仕掛けてるし、今マイクが4本ありますよ、
はい、であのこのカーテンはちょっとまだ後でちゃんとしたブラインドに付け直すんですけど、はい、今仮でついてて、実はですね、ここをこう開けるとちょっと眩しいんですけど、
新幹線のホームが目の前に、
そうなんです、新幹線が丸見えなんですね。
すごいな、新幹線が見えるスタジオってなかなかないですよね。
そうなんですよ、はい、
これ僕も遅れそうになった時に乗ったばっかりなんですよね。
ああ、
すいません。ゆうすきさんがあのどこだっけ、長野まで行っちゃったっていう。
ああ、はいはい、
はい、この新幹線。
そうそうそう。
はあ、すごい。
これは一応その JR の高崎社の方も、あのまあ絶賛というわけじゃないんですけど、見えていいよねなんて話で。
っていうか JR の高崎社の方も、
はい、
なんかネットが繋がってるんですか。
あ、 まあ、この安住熊谷というのが、あの JR のですね、あの高崎ターミナルビル、
あ、言ってすまんから、新幹線が、新幹線がどこ行き、どこ行き、あれ薄木さん乗ってないから、あれ乗ってないから間違えて乗
り、こんな感じでできちゃうんですよ放送が。
テンション上がりますね。
今新幹線通りましたねみたいな。
上がるわ。音もバッチリ聞こえてきましたね。
そうなんです、あの普通放送局っていうと音を完全にシャットアウトする、完全防音とかでやる、
そりゃそうですよね、
高いお金かけてやるんですけど、このコミュニティ FM は外の音がある程度入るという、
あえて、
あえて、
あそこ、
そこもだから近いんですよね。
つまり、はい、だからこう新幹線も見えるし、花火大会だったら花火も、
そうそうそう、花火も
見えちゃうわけですか。
はい、そうなんですよ。
現地から中継 C の、
そうです、
この AZ6 階から中継 C のっていうのはできるわけですね。
そうなんですよね。
そう、目が広がりますね。
はい、まあ、JR の関係またちょっと戻すと、その AZ 熊谷というのが高崎ターミナルビルっていうところの会社がやってるんですね。
はいはいはい、
でそれが要するにあの JR とつながってるので、はあ、この建物の、オーナーさんというかあのが、JR の関係ということで、ちょっと JR の方が来て、あのいいねってい
う、JR の方もお墨付きというこのスタジオでございますけど、まばゆい、ちょうど日差しがね差し込んでくるっていうことですね。はい、そしてマイクが4本プラスもう1本、あ、これスタンドマイクもありますね。
このスタンドマイクはちょっとあの本番では使わないんですけど、あの実際 CM を撮らなくちゃいけない時にここで撮るんですよ。
はあ、そうか、ちょうどこの棒の中、ある棒の中での、
そうです、
収録もされるわけですね。
そうです。でまあスタジオで喋ってるのに CM 録音できるのっていうのもあるかもしれないんですけど、
確かに
実はあのうちワンマンでやる形になりますんで、
あ、待ってください、そっちに音響卓があって、
ミキサーがあって、
音響ミキサーと部屋とこっちの放送室とは区切られてますよね。
はい、そうですね、区切られていて、複数人でやる場合はミキサーがやる、ミキサーをやる人と、あと喋る人と 別々なんですけど、
忙しい、
はい、ワンマンでやる場合はミキサー室で全部喋りながら機械も操作する。
あ、だからミキサー室にマイクがついているわけですね。
そうですね、はい、そうすると、一応一人で操作しているので、スタジオ側はその時空いてるので、
そういうこと
ですね、その間に CM を撮るということができる。
新幹線を見ながら、
新幹線を見ながら、
見ながら収録するという。
そうです。
はー、ここのマイクもちょうど赤青黄色緑っていうね、うマイクカバーがついているものが今置いてありますけども、はい、こんなの回っていく、もうなんか見るとやっぱり良さげな感じのマイクですね。
そうですね、まあ、あの普通にいいマイクです
シンプル。あ、そして上を見てみると、
はい、
赤いランプが、
あ、そうですね、
置いてありますけども、
赤いランプがですね、これあの一応館内で災害とか火災とかあった場合に緊急放送が普通流れるんですけど、放送中はやっぱそこを載せるのはちょっとあまり良くないというところで、やってる人間が逃げ遅れないように、その時はパトランプがつくようになって
る。ちゃんとあるわけですね。
はい、
あと隣にあるのがスピーカーですね。
スピーカー、はい、
後ろのスピーカーが2つ、はい、ちょうど上の方に
設置
しておりますけども、
ね、
はい、このスピーカーもなんかいい音が今にも出そうな感じの、
あ、
良さげなスピーカーですよね。
出ると思います。出ると
思います。出ないと思います、ね、
はい、で出てます。
はあ、こういったところで、エアコンもちゃんと完備されているということで、
でそのスピーカーもそうなんですけど、これ実はですね、まあ、さっきのミキサーもそうなんですけど、我々が、全部設置してるんですよ。業者はやってないんですよ。
手作りってやつですか。
業者は箱だけなんですよ完全に、
はい、
で機械は、ネットで買ったやつをあの取り寄せて、組み立ては全部我々で全部やるということ。
専門家の方っているんでしたっけ。
いないです。
いない。
専門家らしい専門家はいないです。
いない中で、はい、みんなで作っちゃった。
そうです、みんなで作るんですよね。
すごいな。なんか言われても業者の方が挟んでるんでしょっていうふうに思うような、そういったね、もうなんか出来上がってますけども。
このスピーカーは私がつけました
まさかの、
はい、電動ドリルでウィーってやりましたんで、はい、
すごい、皆さんの思いが詰まった最初なわけですね。
そうなんですよ。
大変だったんじゃないですか、こういうの作るのって。
いやでもまあこんなもんだろうって感じ
すごい、はい、放送中とかボロとか落ちたら受けますよね。
ね、まあそしたらほら我々が自分でやったから逆に自分で直せるんですよ。
なるほど。
ボロってなったらね、普通業者呼んでやんなきゃっつって
かかかか
そう時間もお金もかかっちゃうんですけど、我々がやったんで、ああ、取れちゃった、じゃあすぐやるよ。
頼もしい頼もしいですね、FM 熊谷。
そういうことなんですよ。
そして今は3月に入りましたけども、
はい、
どうなんでしょう、開局の時期っていうこともそろそろ皆さん気になってると思うんです
けど。そうなんですね。もうあの聞いていただいて、このノットジュエンド聞いていただいた方もね、楽しみにしてらっしゃる方いるんですけど、
はい、
本当これ申し訳ないんですけど、
はい、
最初12月中と言っときながら、ちょっと12月中が難しくなってしまって、で1月中だとちょっとなっていうことで2月にしたんですけど、実は2月も難しくなってしまって。
ああ、そうなんですね。
はい、 で、まあ、じゃあ3月って言いたいとこなんですけども、
はい、
ここもまたなかなかね、こう開局までの道のりは険しい。
やっぱり大変なところってどのあたりなんですかね、は
い、まあ一番大変といえばやっぱり免許を取るためのいろんな書類だったりとか手続き、
ところの手続きっていうのが、総務省だったりとか、
そうですね、
市役所だったりとか、
はい、
関係者各所に回るわけですね。
まあ、市役所の方はもう前から期待していただいてたので、うん、もうぜひぜひだったんですけど、総務省はねやっぱり全国のコミュニティ FM というか FM 事業を全部やってますから、一つのために、ね、特別にやるってことはできないので。
そうですよね、今は全国各地にコミュニティラジオの必要性を叫ばれてる時代ですから。
そうですね、その辺のやっぱ調整っていうのはちょっとあの、ね、お願いしてる先生がいるんですけども、その先生も結構やきもきしながらやってたという感じで、は
い、っていうことはそこの問題さえクリアできれば、
はい、
あとはレッツだゴーって感じですね。
そうですね、それであのおかげさまであの1月末にですね予備免許というのを
いただきまして、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。それはあの車の免許じゃないですよ。
車の免許じゃないです,
いやです、ね、
まあ、車の免許で言えば仮免許みたいな感じですね。
あ、はい、仮まで来ている、あと一息ってところまで。
そこで初めて周波数を教えていただいたということで、
来た周波数も決まったんですよね。
はい、周波数がですね 87.6
出た 876、はい、いや876ですもんね。ハッピーな武蔵の国の熊谷下手くそすぎる。
もうね、ロゴはね結構ね皆さんいっぱいねロゴっていうかあのね考えてくれるんです。ゴロはいっぱい考えてくれるんですけどね、なかなかねまあ、語呂ありきでちょっとねあのやるのもあれですから。
そうですね、
まあ、ただあまあね、あの愛着持ってもらうためにもね、うん、あの語呂合わせっていうのは必要かもしれないですけどね、
うん、はい、その数字はもう割とシンプルに決まったんですか。
いや、もうこれもあのなんだかんだで、電解調査って言って、はい、この辺近辺で空いてる周波数がないかっていうのを調べた上で、なおかつ総務省の人がもう一回調べて、でじゃあこの周波数でいいですよっていう感じになるので、
やっぱ数字そうやって周波数を決めるのも
そう
簡単じゃないです
ね。簡単にです。もうこの番号が欲しいって言ってもらえるわけでもないので。
実は欲しかった数字とかあったんですか。
まあまあまあやっぱりね、あのヤバイラジオからのですから88.1 なんか
って
はあるんですけど、まあ、88.1 はないかなとは思ってたんですよね、は
い、狙ってはいたんですね。
え、
狙ってはいたんです
か。狙ってはいたというか、あればいいよねっていうところではあったんですけど。
あ、そうですね、わかりました。あとはそういったところの免許の問題だったりとか、総務省さんたちと の, そのやり取りの中での問題がクリアできればって話なんですけども、
はい、
クリケンさんから見る、
はい、
パーソナリティさんたち、これもやっぱり
期
待、ね、してる方々多いと思うんですけど。
そうなんですよ、あの実際応募じゃない、あの募集をかけさせていただいて、まあ、おかげさまで70人ぐらいの方が
そんなにいらっしゃったんですね。
はい、あの応募していただいたんですけども、本当にね選ぶのに悩むぐらいね個性豊かな方が多くて、もうあこの人もったいないなっていう人も結構いたんですよ。
そのオーディションだとかがあった中での、
はい、
こう最終的な決定があったわけですね。
そうですね、で最終的に23名
だいぶ絞られたんですね。
はい、なんですね、
3分の1以下ですね。
そうですね、それでもあの他のコミュニティ FM に比べたら多い方だということなんですけど。
確かに、
はい、でもまあその23名の方もまたこれまた個性がね、まあ、
前回このね、はい、ノットジエンドに出ていただいた臼杵さん、
あ、はいはい、
ウスキングベーグルの臼杵さんもぶっ飛んでましたけども、
パーソナリティで、
はいはい、
やっていただきますので、
CM なんかもあの研修の成果を出してもらってね、
そうですね、
お茶の前で披露してましたけど
やっぱそのパーソナリティ23名ね、あの1ヶ月半ほど研修したんですけど、まず最初にあのウイロウリというのをやれという
データ拙者親方と申すわ。
そうですそうです、それがですねやっぱ皆さんあの素人ですから、
はい、
覚えるのが大変と。
あ、今ちょっと気になったのが、
はい、
素人、
はい、
あ、経験者の方が多いわけではないんですか。
経験者も何名かはいるんですけど、皆さん町の普通の人です
臼杵さんも全く同じことが聞いてなかったんだけどってところから始まったっていうふうにね。
そう、臼杵さんなんかは本当にこううちらとしてもあのキャラクターとしても面白いんですけど、一番いいのはやっぱり町のパン屋がラジオのパーソナリティ、これなんですよ。
そこに熊谷の目指す方向性が見えますね。
そうなんですよ、そうなんです、本当にもうその辺にいる人がもう喋れるようなこう FM とでね、まあ、あのパーソナリティにもなっていただいたというところでは。
じゃあそこの他の23名、まあ、臼杵さん含めての23名っていうのは、はい、そういった何かしらのこう
FM 熊谷に近い、
はい、
なんか求めてたものがあっての選ばれた方々だと思うんですけども、
そうですね、もうとにかく、普通の人
逆に気になりますね。
そう、あのいろいろな人がやっぱいて、あの本当にあのラジオが大好きでとか思いが強い人がいるんですけど、あのあまりにもあの強すぎちゃうと、あのプロというか耳も超えてるし、もう喋りも達者だしってなっちゃうと面白くなくなっちゃうんですよね。
逆にやんですか。
そう、普通の全国レベルでの AM とか FM の内容を喋っちゃう、
はい、
そうすると他の曲とやっぱ同じになっちゃうんですよ。あのあこういうラジオすごくいいな、自分もこう喋りたいなっていう人が来て、じゃあそれと同じこと喋っても同じになっちゃうので、だからそういう人はちょっと申し訳ないんですけどっていう感じにはなっちゃったんですよね。で
そこ面白いですね。
そうです。でラジオはまあ普通になんとなく聞いてますよと、嫌いではなくてちゃんと聞いてますよっていう人で、はい、まあ普通の人ですよね。
そのあたりをオーディションのあたりではチェックされて、は
い、そうですね、
研修を挟んで、
はい、
その研修も1ヶ月半っていうのはなかなか長い期間ですよね。
いや、ね、これがですね短いんです。
まさかの
実は短いんです。
1ヶ月半の中のちなみにどれぐらいの周期でレッスンされていたんでしたっけ。
週5ぐらいは
ほぼ学校ですね。
出ますか。そう、あそう、学校といえばそうなんですよ。
学校ですね。
その前回その出ていただいた宇月さんがもうあの楽しくてしょうがない
言ってました、言ってました、はい、それ
そうなんです、ね、みんなね、あの決まった時間に集まって、みんなで同じことをこう教わってっていう、そう学校みたいだっていう、
はあ、一つの方向に向かっていってる、ね、
そうそうそうです、そうです、
はい、普通の方々が、
普通の方々が
その1ヶ月半の中で普通の方々がどうこう進化を遂げていったんです。
それがですね、最初やっぱりですね、こうなかなか声が出ないんですよね。
そこから、
はい、
ラジオに いざこう応募したけども、
はい、発声練習っていうところでやっぱ皆さん普通に大きい声とかこうダッて言うわけですよ、でその発声練習の先生からすればそれはただ大声で叫んでるだけだと
厳しい、
はい、
そこは普通の人ではなく、ラジオパーソナリティとしての自覚を持ってくださいよっていうことも伝えてるわけですね。
そうなんですよ。そう、大きいだけじゃなくてやっぱちゃんとねはっきりとしたあの強い声だったりとか、
はあ、
そういう風にやりましょうっていうことで、
先ほどはウイドウイの話もありましたけど、
はい、
それ以外はどういった研修内容だったんですかね。
そうですね、あのその発声練習からウイロウリから、あとはフリートークですね。
フリートークまで。
フリートーク、あの普通の人って普通に会話するのはできるんですけど、
はい、
マイクの前だとかあと言おうと思ってたことを喋るとフリートークじゃなくなっちゃうんですよね。
ついついこうかっこよくなっちゃったりとかしちゃうんですよね。
セリフっぽくなっちゃったりとかするので、だそのフリートークをいかに自然にしていくかとか、そのフリートークの中からいかにその一つのネタを膨らませていくかとか、
は
そんな感じのものをやって、
それが23人分あったわけだから、
そうですね。
まあ楽しそうですよね。
そうです。でその後は、まあ、あのリポートのやり方だとか、
本当に実践に即したような研修内容だったんですね。
そうですね。で実際あのリポート、まあ、近場なんですけど、近くにプレスコーヒーがあるので、
はい、
プレスコーヒーの人にちょっとリポートする練習したりとか、
そこもタッグを組みながら
ですね。そうですそうです、はい、
面白い。でその23名の番組なんかも、
はい、
だいぶ実は固まってきたりとかは、
これ今あの企画がだいぶ集まってきまして、ほぼ結構固まってきてて、その辺はちょっと局長が全部整理してるんですけど、
企画もそのパーサイティの皆さんが立
ててるんですか。そうですそうです、
あらそうです。それまた面白いですね。
あの基本的にはこちらからこれをやってっていうのはないんですよ。
自分の意思でやりたいことを話してくれよと。
そうですそうです。
はあ。
やっぱねパーソナリティさんがやっぱもう特に個性的なので、やりたいことっていうのをどんどん上げてもらって、まあで問題なければもうとりあえずやってみようと。
そのカラーを最大限に生かすような番組作り、そうそうそう、それからもう集まってくれば局の色になっていくわけです
ね。そうですね。でそれでまあもしあれなんかちょっとあんまりうまくできてないなっていうんであればもうやめちゃって、あの次のまた企画でやるとか、
そこは柔軟に考えながら。
そうですそうです、はい、
分かりました。なんか聞けば聞くほどもう楽しみが増えてくるというね、そう段階になってきましたけども、
はい、
最後にこの FM 熊谷の魅力、
熊谷ですか、
FM 熊谷の魅力ですね、はいはい、改めて栗健さんの口からいただいてもよろしいでしょうか。
魅力ですね、やっぱりあの市民の方に近い、はい、それから寄り添って、でやっぱりこうみんなで盛り上げていくと、 いうところでしょうかね。
ああ、それはひしひしと、はい、みんなで作ってる感はすごい伝わってきますもんね。
はい、みんなで作る。
23名とまだ会ったことがないのに、なんか会ったかのような気になってるって、はい、気のせい、勘違い。
いや、まあ会った方も何名かいますから。
なんかいるんですけども、ただまだ見るその FM 熊谷のバーサリティの方々もいらっしゃるということで、はい、いやその方の顔や声を聞くのが楽しみで仕方がありません。
はい、そうですね。はい、スタジオね、あの外からも見えますから。
そうですよね。はい、ここからだとちょうど喋ってる姿が見えそうですもんね。
見えますね。はい、
あのミキサー室を通って、はい、その先に事務室っていうんですか、
ね、そうですね、
はい、があってその先にはもうオープンになってますもんね。
そうですね。なのであの実際放送してるのを見に来ていただければ、うん、あの実際見れますので、
開かれたこの FM 熊谷ということで、はい、皆さんの、ね、お越しをとにかくお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
最後に一言、ホワイトデーに向けてとかメッセージって言います？
え、別にそういうのはないので。
いやない。じゃあこのラジオ聞いてらっしゃる皆さんに向けて一言メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、3月ね、このノットジエンド3月放送になると思うんですけども、3月まだまだちょっと開局はできてないかもしれません、なんですけれども今ですね、鋭意ですね、パーソナリティ含め、みんなでですね作っています。で、加盟店も募集してますので、もしあのこう聞いてる方でお店をやってる方だったりとか、まあ、どっかお店を紹介したいなっていう方がいれば FM 熊谷ホームページにも出てますし、あず熊谷6階に来ていただければ資料をお渡ししますので、はい、で、あのぜひ加盟店たくさんこう集めていただいて、集めてというか集まっていただいて、で、あの皆さんでこう FM 熊谷を一緒に盛り上げていけたらなというふうに思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。この収録始める前までは仕事中でね、そんなインタビュー答えてる場合じゃないよっておっしゃってた。
本当にもう
と思えないようなバッチリ喋ってもらったっていう、
入っちゃったなーっていう。
PK さんもパーソナリティとして、
はい、喋ります。
楽しみにしてます。ということで、できたばかりの FM 熊谷のスタジオからお届けしました、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。